皆さんこんにちは。ディープダイブテクノロジーへようこそ。メインホストのカイです。
アシスタントの未来です。今回も最新の技術を深掘りしていきましょう。
はい、今日のテーマは大規模言語モデル、いわゆる LLM の中核をなす技術、セルフアテンション、自己注意機構です。トランスフォーマーという画期的なアーキテクチャの心臓部ともいえるこのメカニズムについて詳しく掘り下げていきたいと思います。
セルフアテンション、最近よく聞くようになりましたね。でも具体的に何がすごいのか、いまいち聞いてこない方も多いんじゃないでしょうか。
まさしくそこがポイントです。これまでの RNN や LSTM といったモデルは、文章を左から右へ、単語を一つずつ順番に処理していました。まるで一冊の本を最初から最後まで順番に読むようなイメージですね。
はい、なんとなくわかります。
それに対してセルフアテンションは、入力された文章のすべての単語、私たちはこれをトークンと呼びますが、それらのトークン間の関係をなんと一度に並列で計算してしまうんです。この単語は文中のどの単語と特に密接に関連しているのかをモデルが学習によって自ら発見する仕組みなんです。
一度に全部ですか。それはすごいですね。まるで本全体をパッと見て、重要なキーワード同士のつながりを瞬時に理解するような感じでしょうか。
まさにその通りです。その関係性を捉えるためにセルフアテンションでは各トークンが持つ情報をクエリー、キー、バリューという3つの異なる役割に変換します。
クエリー、キー、バリューですか。なんだか RPG のアイテムみたいでワクワクしますね。それぞれどんな役割なんでしょう。
良い質問ですね。まずクエリーは、自分はどのトークンに注目すべきかという問いかけを表すベクトルです。次にキーは、自分はどのようなクエリーに応答すべきかという、いわば自分の特徴や内容を表すベクトル。そしてバリューは、実際に集約される情報そのものを持つベクトルです。
ちょっと抽象的で難しいですね。何か分かりやすい例えはありますか。
では図書館での本探しに例えてみましょうか。未来さんが探している本のテーマを心の中で思い浮かべる、これがクエリーです。そして図書館の本棚に並んでいる各本の背表紙に書かれたキーワードやタイトル、これがキーです。そしてクエリーとキーが一致する、つまり探しているテーマと本のキーワードがぴったり合う本があったとして、その本の中身そのものがバリューにあたります。
なるほど。クエリーとキーが一致度が高いほど、そのバリュー、つまり本の中身が最終的な私の探している情報に強く反映されるということですね。すごくわかりやすいです。
そうです。そしてこのクエリーとキーの一致度を計算し、その度合いによってバリューを集約する仕組みがスケールドドットプロダクトアテンションというものです。計算の流れを簡単に説明すると、まずクエリーとキーの内積を計算して、各トークンペア間の類似度、つまりどれくらいお互いに関係が深いかというスコアを出します。
内積、ちょっと難しそうですが、要は似ている度合いを数値化するってことですね。
その通りです。次にそのスコアをスケーリング、つまり調整します。これはスコアが大きくなりすぎると後に続く計算が不安定になるのを防ぐためです。そしてその調整されたスコアをソフトマックス関数というものに通して、合計が1になるような確率分布に変換します。これが各トークンへの注目度を表す重みとなるわけです。
確率分布になるんですね。じゃあその注目度が高いトークンほどより重要視されるということですか。
はい、その通りです。そして最後にその重みをそれぞれのバリューに掛け合わせて足し合わせることで、文脈を反映した新しい表現、つまりその単語が文中の他の単語との関係性を考慮してどういう意味合いを持つかという情報を持った新しいベクトルが生成されるんです。
なるほど。一つの単語が文全体の中でどんな役割を果たすのかというのを数値で表現できるようになるんですね。すごく賢い。
ええ。ただこの単一のセルフアテンションでは、あくまで一つの視点からしかトークン間の関係性を捉えられません。でも自然言語には主語と述語のような構文的な関係性、同意語や範囲語のようなセミ的な関係性、代名詞が指す先のような共参照関係など、複数の異なる関係性が同時に存在しますよね。
確かに。例えばリンゴが赤いと赤いリンゴでは同じ単語でも関係性が違いますし、文脈によって彼が誰を指すかも変わってきますよね。
その問題を解決するのがマルチヘッドアテンション、マルチヘッド注意機構です。これはクエリー、キー、バリューをそれぞれ複数のヘッドと呼ばれるグループに分割し、各ヘッドが独立してセルフアテンションの計算を行うんです。まるで何人もの専門家がそれぞれの視点から文章を分析しているようなイメージです。
へえ。じゃあ一つのヘッドは構文を、別のヘッドは意味をといった感じで、それぞれ異なる種類の関係性を専門に学習するようになるということですか。
まさにその通りです。そして各ヘッドで計算された結果を最後に全て結合し、 線形変換と呼ばれる操作で元の次元に戻します。ここで重要なのは、ヘッド数を増やしても全体の計算コストはほとんど変わらないという点なんです。
え、そうなんですか。たくさんヘッドがあったらその分計算も大変になりそうな気がしますが。
実はそうなんです。全体の情報の次元、D モデルというのですが、これをヘッドの数 H で割って各ヘッドに割り振るため、各ヘッドが扱い情報の次元は小さくなります。結果として、たくさんの小さなセルフアテンションを並列で計算しても、単一の大きなセルフアテンションを計算するのとほとんど計算量が変わらないんです。この工夫によって、各ヘッドが異なるパターンを効率的に専門的に学習できるようになるわけです。
なるほど。量よりも質というか、効率的に多様な視点を取り入れられるんですね。これが LLM が複雑な言語を理解できる理由の一つなんですね。
はい。そしてここまで話してきたセルフアテンションやマルチヘッドアテンションといった要素が組み合わさって、一つのトランスフォーマーブロックが構成されます。実際に皆さんが使っている LLM はこのトランスフォーマーブロックが何十層何百層と積み重ねられた非常に深いネットワークになっているんです。
すごいスケールですね。 LLM が賢いのはこの複雑な構造のおかげでもあるんですね。
そうですね。さて次に、モデルが文章を理解するためにその文章をどう扱っていくかという話に移ります。LLM は私立語をそのまま入力することはできません。テキストをトークンと呼ばれる離散的な、つまり区切られた単位に分割し、それぞれを数値の ID に変換するプロセスが必要です。これをトークナイゼーションと呼びます。
トークン、先ほども出てきましたね。具体的にはどんな単位で分けるんですか？単語とか文字とかですか？
はい、そうです。多くの場合、一般的な単語やサブワード、つまり単語の一部のような単位で分割されます。例えば英語の unbelievable は unbelieve、able のように分割されることもあります。このトークンの分割の仕方は、モデルの性能やコストに大きく影響するんです。
ほう、コストにも影響するんですね。
特に日本語にはトークン膨張問題という課題があります。英語を中心に訓練された多くのトークナイザーでは、日本語のテキストが英語の 2,3 倍ものトークン数に分割されてしまうことがあるんです。例えば、英語のアーティフィシャルインテリジェンスは2トークンで表現できるのに、人工知能という日本語だと 3,4 トークンに分割されるといった具合です。
そんなに増えちゃうんですか？それってどういう影響があるんですか？
これは2つの大きな問題を引き起こします。1つはコスト増です。LLM の API は通常トークン数に応じて課金されるため、トークン数が多ければ多いほど費用がかさみます。もう1つはコンテキスト帳の圧縮です。LLM が一度に処理できるトークンの数、つまりコンテキスト帳には増減があります。日本語のトークン数が多いと、同じ情報量でもより多くのトークンを消費してしまうため、実質的に扱える文章の長さが短くなってしまうんです。
それは困りますね。せっかく長い文章を処理できるモデルを使っても日本語だと短くなっちゃうってことですよね。この問題何か対策はされているんですか？
はい、ご安心ください。最近のモデルではこの問題への対策で進んでいます。例えば、メタのラマー3や Google のジェミナイといった最新のモデルでは、日本語を含む多言語のデータでトークナイザー自体を訓練することで、日本語のトークン効率を大幅に改善しています。これによって、日本語ユーザーもより効率的に LLM を使えるようになっているんですよ。
それは朗報ですね。技術の進化って本当にすごいな。
さて、もう一つ重要な要素があります。セルフアテンションは、先ほど説明したように、文集のすべての単語間の関係を並列で計算しますが、その性質上、単語の順番という情報を本質的に考慮しません。つまり、猫が魚を食べたという文と、魚が猫を食べたという文は、セルフアテンションの計算だけで区別できないんです。
あっと、それは困りますね。意味が全然違いますもんね。じゃあ、どうやってその順番を教えてあげるんですか？
そこで必要になるのが、一エンコーディングという技術です。これは、トークンの位置情報を明確にモデルに注入する仕組みです。様々な手法があるのですが、現在主流となっているのが、ロープ、ロータリーポジションエンベリングというものです。
ロープ、また新しい名前が出てきました。これはどんな仕組みなんですか？
ロープは、クエリーとキーのベクトルを、そのトークンの位置に応じた角度で回転させるというユニークなアプローチを取ります。これによって、2つのトークンのセルフアテンションスコアは、それぞれの絶対的な位置ではなく、それらの相対的な距離にのみ依存するようになるんです。つまり、3トークン離れているという関係性を、回転角度の差として自然に表現できるようになるわけです。
なるほど。絶対的な場所じゃなくて、どれくらい離れているかという関係性が大事なんですね。それが回転で表現できるなんて、なんだか数学的でかっこいいです。なぜこれが主流になったんですか？
ロープが主流になった理由はいくつかあります。まず先ほど話したように、相対的な位置を自然にエンコードできるという点。次に、長文への拡張性が高いことです。NTK アウェアスケーリングといった手法と組み合わせることで、訓練時よりもはるかに長い文章でも破綻しにくいという特性があります。そして、一元が非常に効率的である点も大きいです。複素数の回転演算として高速に計算でき、モデルに追加のパラメータを増やす必要がないんです。
効率的で、長文にも強くて、しかも相対的な位置関係を自然に表現できる、すごいですね。実際にどんなモデルで使われているんですか？
はい。現在、ラマー、ミストラル、クエン、ジェミナイなど、2024年以降に登場したほぼすべてのオープンソース LLM がロープを採用しています。 それくらい今やトランスフォーマーには欠かせない技術となっているわけです。
なるほど。セルフアテンションでトークン同士の関係性を捉えて、マルチヘッドアテンションで多角的な視点を取り入れ、トークナイゼーションでテキストをモデルが扱える形にして、ロープで文章の順番まで教え込む。こうやって一つ一つの技術が組み合わさって、私たちが普段使っている LLM が成り立っているんですね。今日の話を聞いて、ますます LLM が賢い理由が分かった気がしました。
そう言っていただけると嬉しいです。今回はトランスフォーマーの心臓部であるセルフアテンションとその周辺技術について深く掘り下げてきました。これらの技術の組み合わせによって LLM は非常に複雑な言語理解や生成が可能になっていることをご理解いただけたかと思います。
はい、とても勉強になりました。次回もどんな技術の深掘りをするのか今から楽しみです。
それでは皆さん、次回のディープダイブテクノロジーへまたお会いしましょう。
さようなら。